広報柳井2018年10月11日号。菊香る好季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、特集、サザン瀬戸音楽祭が30回を迎えます。2ページから6ページ。姿勢だより7ページから13ページ。健康&すくすく14ページから15ページ。街の出来事16ページから17ページと20ページ。柳井の維新150年連載コラム丸5。県庁に救急医療電話相談、休日夜間応急診療所、水道修理連絡先、11月の献血、市の人口、18ページ、白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、19ページ、山口フラワーランド、20ページ、表紙、担当は中原です。3ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井。2018年10月11日号、ナンバー309。市章、http://www.city-yanai.jp。今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8割方が写真で埋められています。出前、子ども図書館、9月21日小田小学校、米印、16ページ街の出来事にも関連記事。小田小学校で開催された出前子ども図書館で本を選んでいる様子です。この日、県立図書館から持ち込まれた新刊児童書は10月11日まで学校に貸し出され、児童は教室で自由に読書できるそうです。2ページ、特集、サザン瀬戸音楽祭が30回を迎えます。6ページまで。サザン瀬戸音楽祭はサンビーム柳井開館後、昭和63年から柳井広域圏住民を対象に洋楽、邦楽及び郷土芸能の発表の場としてほぼ毎年開催されてきました。今年度、サザン瀬戸音楽祭が30回を迎えるにあたり、長く開催にご尽力いただいているサザン瀬戸音楽祭実行委員の松宮由美子さん、藤村光山さん、杉山敦史さん、重本康江さんにお話を伺いました。以下、継承略。実行委員4人の方々の紹介文を読み上げます。それぞれ顔写真が添えられています。松宮由美子、ピアノ教師、第1回目から実行委員として参画、子どもから大人までピアノ指導を行っており、多くのピアノ奏者、講師を輩出している。藤村光山、厚生会代表、登山流尺八師範、音楽祭には第1回目から参加、実行委員としては20年以上参画しており、現在山口県邦楽連盟副会長、柳井市邦楽連盟会長を務める。杉山敦、柳井少年少女合唱団コールバンビ団長。当初よりコールバンビの指導者として小中学生の音楽活動の充実に尽力している。また柳井混声合唱団として参加している。重本康江、サンフラワーズオーケストラ所属、柳井混声合唱団やこちゃままの一員として音楽祭に参加。また、サンビーム柳井で開催されている災害復興支援コンサートにも尽力している。音楽祭への思い、 館長、サンビーム屋内の自主文化事業であるサザンセト音楽祭を長きにわたり開催できたことを皆様に感謝いたします。30回を迎えてのご感想は。松宮。第1回は切望していた文化会館サンビーム屋内が完成し、当時の白地市長をはじめ皆が喜び盛大に開催されたのを覚えています。プロの音楽家で言えば声楽家の中井良一さんも第7回にトランペットで出演していたり、ニューヨークで活躍中のバイオリニスト田地澄子さんも高校時代にこの舞台を経験しています。ピアノの部門ではコンクールの上位入賞者や音大を受ける生徒が出演しています。他にもたくさんの方々がこの30年サザンセト音楽祭から輩出したといえます。特に子どもたちがこの音楽祭を経験することは上層教育の過程で素晴らしい体験になっていると思います。館長、この音楽祭に出られることが憧れということもあるのでしょうか。松宮。はい、クオリティをずっと保ってきたことが発表会ではないこの音楽祭の素晴らしさだと思います。今年は23組も出演していただけるのですが、これも代が変わりながらも柳井広域圏内でそれぞれの音楽芸能活動が脈々と続いているということだと思います。初期の頃に出られた方がお子さんと親子で出演されたりしています。藤村。サンビーム屋内ができて発表の機会が増え大変嬉しかったですね。邦楽の部は姉妹から始まって宋、尺八、三味線のいわゆる三曲というものを一緒に聴けるこの近辺では珍しいステージで非常に楽しみにしています。大きな舞台というのは本当に気持ちのいいものです。3ページ館長、印象に残っているのは。藤村。個人的には第10回に尺八と宋による春の海を演奏したことです。また第25回に初めてコーラスと邦楽とのコラボレーションをしました。今までにこのような試みは見たことがなく、サザンセト音楽祭ならではですね。館長、この音楽祭を目指して練習しようという意識もあるのでしょうか。藤村。邦楽の発表の場は少なく、出演はこれだけという回もあり、一つの生きがいになっている方もおられます。また大舞台ですので、皆さん恥ずかしい演奏は見せられないと、技術の向上に一生懸命取り組んでおられます。とはいえ、邦楽では新しい人が出てこないことに苦慮しています。昨今の状況は、洋楽のように小さい子が出演して、これをベースに次の代へということがありません。各師匠の責任でもありますが、うちの孫もピアノ、トランペット、フルートなどの洋楽はやっても、邦楽はなかなか興味を持ってもらえません。少子化で子供の数も全然違いますし、また子供は忙しく、スポーツの方に行く子供も多いですね。裾野を広げる活動も進めていきたいと思っています。サンビーム屋内の音響は、重本。サンビーム屋内の音響は、特に生音が素晴らしいと思いますが、邦楽ではどう感じますか。藤村。4年前、県の音楽祭を引き受けましたが、音響が素晴らしかったと皆さんに好評でした。うまくなったのかと思うほど違います。下に囲み記事があります。サンビーム屋内とサザンセト音楽祭。サンビーム屋内は昭和61年10月6日、文化活動、社会教育活動の拠点となるべく、柳井広域圏住民待望の総合文化会館として開館しました。観客席数は1108席を備え、 舞台は各種演劇やオーケストラのコンサートなどが行える十分な広さがあります。また設備においても残響可変カーテンなどを備え、各種の文化的活動をする方々にとって達成感、充足感を醸成する貴重な体験ができる場となっています。それを活用しようと、昭和63年に柳井市、周防大島町、上関町及び平尾町、開催当時旧大畑町を含むにおいて、音楽に親しみ演奏技術の向上を目指している個人団体が一堂に会して、日頃の成果を披露し楽しむとともに、芸術文化の振興に寄与することを目的としたサザン瀬戸音楽祭が開催されました。この音楽祭は洋楽、邦楽及び郷土芸能の3部で構成され、毎年様々な団体が出演しています。洋楽の部ではピアノ、弦楽、合唱、声楽、打楽器、吹奏楽、管弦楽など、邦楽の部では箏曲、姉妹、民謡、津軽三味線、長唄、尺八などの発表のほか、5年前の25回にはエキシビションとして洋楽と邦楽のコラボレーションも行っています。共同芸能の部では、開催当初には厚木神明太鼓や伊保の庄餅つき歌、イカチ、伊藤あやつり人形、いずれも柳井市、エイヤー島中太鼓、恵比寿舞、いずれも旧立花町、神楽、上舞、柳井市平尾町、銭太鼓、平尾町、お囃子、柳井市など多様な芸能が披露されています。囲み記事終わります。
4ページ担当は田尾本遥です。6ページまでサザン瀬戸音楽祭の様子の写真が9枚添えられています。重本、実際に聞いてみると素晴らしい。普段このような邦楽は広島まで行かないと聞けませんし、無料で聞けることもすごいことですよね。音楽祭の課題、プロモーション。杉山、実行委員としては1年余りですが、発表の場として音楽祭に大きな意義があると思っています。今後考えることとしては、出演者のプロモーション活動が必要ではないかと思います。これまで以上に観客の動員や出演者の掘り起こしがうまく回り始めればいいなと思います。若者層の育成としては、洋楽だけでなく邦楽も取り上げつつ、指導者と学校とのつながりを教育委員会がコーディネートしてはどうでしょうか。松宮、他の市民音楽祭でも観客がとても少ない。自分の演奏が終わったらすぐ帰ってしまいます。文化祭などの学校行事や試験と重ならないことも必要かと思います。あと、観客の年齢層は高いですね。重本、学校からはぜひ生徒を連れてきてほしいですね。生の演奏を聴けることはなかなかないと思いますから。館長、子供たちがこういう世界があることを知り、テレビやインターネットではなく、生で音楽を聴ける良い機会になりますね。映像で見るのとは全く違います。杉山、文部科学省が小中学校の現場に能や邦楽、演劇を出前しているそうです。本物と生で触れ合うことが大切だと思うので、サンビーム屋内の自主事業でもそういったことと連動していただけると掘り起こしにつながるのではないでしょうか。松宮、邦楽の部では姉妹の屋内観葉会がずっと出ていますが、狂言などは子供にもわかりやすいですよね。子供たちの晴れの舞台として、館長、参加する子供たちは楽しみにしていますか？5ページ、 サザン瀬戸野内音楽祭の様子の写真が9枚添えられています。杉山、晴れの舞台という意識はあります。サンビームでの発表は緊張の度合いが違う。プレッシャーはすごいですが、原動力、モチベーションになっています。子供は楽しみにしています。サンビーム屋内でオペレッタができることを楽しみに、バンビに入団する子供たちも多いです。発表の場としてのサンビーム屋内が大きなファクターになっています。ただ、団員が少なくなると、経営的にも難しくなり、サンビームの使用も厳しくなるかもしれない。子供たちの発表の場がもっとあればと思います。それに連動してサザン瀬戸音楽祭へ出演となる。そういったうねりとなれば嬉しいですね。音楽祭サンビーム屋内の運営は、杉山、サザン瀬戸音楽祭を無料で続けているということは、地域に貢献していると思います。藤村、他の邦楽の大会では参加だけすれば良いということはなく、みんなが裏方をして、さらに演奏時間かける1000円、2000円とかの出演料が必要です。柳井はこの音楽祭があることが素晴らしい。重本、柳井氏は直営でやっていますが、他の多くは財団経営なので、参加料が必要なのでしょう。財団経営であればそういうこともあると思います。館長、サザン瀬戸音楽祭はサンビーム屋内の自主文化事業として行っていますので、市が費用を負担しています。重本、サンビームの使用料には基本的に減免規定はありませんよね。館長、使用料の減免についての要望はあります。使用料が高いと言われることもありますが、料金改定を行い、近隣ホールのほぼ半額となっています。光熱費や舞台機器を管理する専門の人などが必要ですし、使用料をいただいてもそれ以上の費用がかかっています。6ページ、重本、過去には、スタインウェイの弦の全面交換に150万円程度かかったこともあると聞きました。館長、会館の心臓部は音響と空調と照明の3つです。今年度は約4000万円かけて舞台機構操作盤とシーリングスポットライトを改修します。照明の色調変更などは壊れたら終わりとなる設備ですが、そういう事態になれば主催者の持ち込みで対応してもらうようになります。杉山、サンビーム屋内の今後は、館長、音響、空調、照明の3つを確保し、最低限の機能を残しながら使っていきたい。プロ仕様の演出はできませんが、ホールとしての使用が継続できるようにしたいと考えています。杉山、サンビーム屋内がもっと活用できるような方向性を持ってほしい。こんな音響のいいホールはないですから。最後に、館長、サザン瀬戸音楽祭は昨年から山口県芸術文化祭山口文化プログラム協賛事業として行っています。また、10月はスウォーケーブルネットの柳井姿勢だよりで、柳井高等学校生徒さんが出演、告知していますので、そちらもご覧ください。出演される方々の素晴らしい演奏を私も楽しみにしています。本日はありがとうございました。洋楽の部、平成30年11月11日日曜12時30分開演。郷土芸能の部、邦楽の部、平成31年1月20日日曜13時開演。洋楽の部は、ピアノ、合唱、声楽、ギター、打楽器、吹奏楽、 管弦楽など23組、約260人が出演します。出演者は以下の通りです。柳井吹奏楽団、柳井市吹奏楽、竹の下飛雄、柳井市ピアノ独奏、藤山優、柳井市ピアノ独奏、中村ゆつき、周防大島町ピアノ独奏、柳井少年少女合唱団、柳井市合唱、森田翔、柳井市ピアノ独奏、高知ひな、竹内遥、周防大島町ピアノ連弾、大島混声合唱団、周防大島町合唱、神戸花子、周防大島町ピアノ独奏、コール柳井、柳井市合唱、こちゃまま、柳井市合唱、叙情歌を歌う会、柳井市合唱、森田夏葉、安方沢子、柳井市ピアノデュオ、アンサンブルフライ、柳井市合唱、陣出優子、柳井市ピアノ独奏、中川幸則、柳井市声楽、山口県立柳井高等学校弦楽部、柳井市弦楽合奏、古見かな、周防大島町ピアノ独奏、柳井混声合唱団、柳井市合唱、宮本美久、平尾町打楽器、重村義雄バンド、柳井市ジャズ、サリティオ、柳井市クラシックギター合奏、山口県立柳井高等学校フィルハーモニー管弦楽団、柳井市管弦楽継承略。第30回サザンセト音楽祭洋楽の部のポスターの写真が添えられています。
7ページ、担当は堀です。9ページまで。